千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルポッドキャスト番組でございます。今週は私元の回でございますけども、今週はですね、今週からと言ったらいいんですかね、私個人的にちょっとモテ塾というのをね、ちょっとこ、今週から開講しようということでございまして、まあ、モテ塾が何であるかっていうのはちょっとこの後ね、おいおいちょっと細かく話していくとしてですね、迷える子羊たちをですね、まずは集めてですね、皆さんのお役に立ちたいということで、恋愛塾みたいなね、ことをですね、歌っていこうかなというふうに思ってるんですが、今日はまず、今週ね、5人の方たちをお呼びしてるんですが、彼女が一応ね、いない5人の方たちということで、これから彼女を作っていくぞと、声高らかに宣言されてる5人の方をお呼びしてるんですが、まずは誰からね、説明しましょうかね。まずはじゃあ、一番意識高い系ね、恋愛に対して意識高い系ですね。鍼灸師さん。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、よろしくお願いいたします。鍼灸師さん、まずはどうですか？モテ塾に入塾していただいたということでございますけど、
はい、なんで私ここ呼ばれたんですかね。
それはあなたと僕の関係性を見ればわかるじゃないですか。
もうとばっちり感半端ないんですけどね。
いやいや、まず私の回といえば鍼灸師さんでしょ。僕にとってなくてはならないパーソンですからね。ピースですから。
とりあえず横道にそれてクイズにされないことだけを祈ってます。
それは大丈夫。今回はもう鍼灸師さん、もうクイズはもう私一切無視してですね、封印してですね、真面目に恋愛のについて語っていくというね、ことでございますので、まあ、ちょっと鍼灸師さん、いろいろと根掘、ね、り葉掘りというか、まあ、話せる範囲あるかと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回割と30代がメインになってるのかな、割と一番今回若いのかな、この方ハマースキーさんでございますよ。どうもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ハマースキーさん、年齢はいくつなんでしたっけ？
はい、今年27になりましたね。
27歳、
はい、
一番恋愛真っ盛りじゃないですか。どうですか？
いやー、もう迷いに迷ってますね。
闇深いと聞いてますよ、私、遠い、ちょっと噂で、ね、なかなかちょっと、はい、でも意識は高いということですよね。
いえいえいえ、
恋愛に対する思いというか、モチベーションは高いというふうに聞いてますんで、期待してますね、いろんな話ね。
今回のこのモテ塾でちょっと勉強させていただこうと思いますので、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてね、この方が今回のその私がこのモテ塾を作ったきっかけでもあるというね、この方ですね、新津屋さんでございます。よろしくお願いいたします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。どうも、新津屋さん、はい、あなたがいたから今回がこの、はい、私塾をやろうということを思いついたわけですよ。
まあというか、はい、あれは何年前ですか？2年前。2年前に合コン開いてくれるっていう話をまあしてたわけですよ。2年間放置されてて、あの話どうだったんですかっていう話を振ったわけですよ。そしたらこんなことになっちゃったんです。いや、とても不本意です。
いや、そうなんですよ。
てかお前のとばっちりか。
いや、ある意味俺もとばっちりですよ。これは
全員とばっちりなんです、今回。
はい、全員とばっちりです。
そういうことなんです。はい、ニテさんからお前あの話どうなったんだと、そろそろ合コンやれやということで、私にメール来ましてですね、あ、そうだと、私そういえば言ったなと思って、
はい、忘れてたんですよね。
忘れてましたね、すっかりね。
ですよね。
はい、なんで、ただ私の合コンに参加するにはやっぱり恋愛習熟度を上げていただいてからじゃないとちょっと参加できないっていうになってますから、それを今回まず受けていただいて、で卒業試験的にね、合コンやりましょうということでございますよ。はい、
もうなんか詐欺の手法ですよね、完全に。
いや、そうですね。私、そうですね。いや、でも大丈夫です。新津屋さん、ちょっと今回ね、いろいろお話できたらなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、 闇があんま出すぎないように気をつけますので、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。そしてこの方ね、我々界隈じゃね、一番、さっき鍼灸師さんなんて僕言いましたけど、この子が一番恋愛に対してのガツガツ感、高いんじゃないかなというところですけども、まあ、ある種僕の一番の門下生ですね、タモンちゃんでございますよ。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、はい、タモンです。
どうタモンちゃん最近は。
そうですね、うん、もうかれこれ2年ぐらい素人の女の子とニャンニャンしてないですね。
あ、そうですか。
まあね、はい、彼女がいるとかいないとかじゃなくて、そういうニャニャをしたいなっていう、
ニャニャをしたいということでモテ塾に
入った。そういう意識
が高いですね。この間僕にね、個人的に LINE が来まして、タモンちゃんからね、素人の女の子とセックスがしたいですっていうね、 LINE メッセージを僕に送ってきたというね、タモンちゃんです。
ダメ人間。
いやいや、そうなんですよ。でもそこも踏まえてね、はい、そう、タモンちゃんですから。
可憐に既読スルーされましたけど、
ね、こいつは何を言ってんだと思って僕はさらっと既読スルーしましたけども、いや、でもね、タモンちゃん、ちょっとこの塾でね、ちょっと男として1枚も2枚もちょっと腕上げていただきたいなと。
そうですね、はい、そうですね、この塾に対する、うん、なんていうんですかね、やる気点というか、
はいはいはい、
修正に関してはちょっと、一番を狙っていきたいと思ってるんで。
いやですよね、タモンちゃん一番意識高いって僕聞いてますから、はい、
頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。そしてこの方ね、この方もね、ちょっと私今回声かけたっていうのはね、この方にもちょっと僕合コンするよなんつって、なかなか合コンができてないというちょっと僕の罪悪感も含めね、今回ちょっとお呼びしたんですけどもね、この界隈では一番こうね、ポッドキャスト番組なんかたくさんやってますけども、皆さん お聞きなじみが深いかと思いますけども、 TD さんでございますよ。皆さんよろしくお願いいたします。
恋はいつでも初舞台、 TD です、よろしくお願いします。
あら、ちょっと今日意識違うんじゃないですかって言いました
。ちょっといやいやいや、若干上げないとやってられないかなって。いい
よね、そうですよね。僕塾長としてはですよ、はい、今日の生徒の中じゃ一番僕期待していると言っても過言ではない。
いやいやいやいや、
生徒の一人ですよ。
とんでもないです。
はい、ちょっといろいろな TD さん、ちょっと女性に対してミステリアスな部分多いもんで、ちょっとこの塾でね、やっぱり解放をテーマにね、はい、皆さんにちょっと知っていただけたらな、なんで、はい、そしてゆくゆく彼女ができるという流れですね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、という、5名の方たちをお迎えして、私の今日から生徒でございますよ皆さん、ちゃんとね、私の授業を受ければ間違いなく彼女できますから、これ自信を持ってお伝えしますんで、最終的にこの塾に入ったら、これ皆さん、あれですからね、普通こういう類の、はい、塾というか講座はそこそこお金取られますからね。これ皆さん、これ今回タダで受けられるということですので、
ありがたい、
素晴らしいですよ、皆さんね。
本当ありがたい
ね。ね、世の中にあるただより高いものはないの
か。何ですか、何ですか。しげさん、あなたそんなこと言ってますけど、この塾を卒業するときにはあなたが一番前のめりになってると思いますので。
卒業するまでいるかな。
いや、います。あなたは絶対に呼びます。はい、ということでございますよ。皆さんね、早速ちょっと本題というか。に入っていきたいなと思ってるんですけども、まあ、今週は実はこれ何回かのシリーズになっておりまして、実際のテクニック講座的なものは来週以降にちょっとお届けしようかなと思ってるんですが、今週はまずですね、皆さんが今現状どういう環境に置かれているのか、あとはですね、まあ、今の現状皆さん恋愛に対してどういう面持ちなのか、どういう感情を持ってるのかっていうのをちょっと今週掘り下げながら、来週以降じゃあそこに対してどういう手を打っていったらいいのかみたいなところまでをちょっとこう講座でやっていこうかなということなんで、何週間にわたってこのモテ塾というのをやっていきますんでね、皆さんよろしくお願いしますということなんですが、皆さんじゃあちょっとまず唐突に聞きましょう、皆さんの中で モテる男性っていうのはどういう男性だと思いますか、皆さん。
面白い。
あ、面白い人ね。まあ、まず1個ありますね、面白い人。はい、どうですか。
やたらと仕切るのがうまいやつじゃないですか。
やたらと仕切るのがうまいやつ、はいはいはいはい、はい、ありますね、はいはい、どうですか。
話題が多い。
話題が多い人、はいはいはいはい、
相手の話をよく聞く
とか、はいはいはい、話をよく聞く人、はいはい。総じて皆さんを持ってるっていうのはあれですよね、決してそのイケメンだったりお金持ちだったりなんか何かに長けてるというか、そういったところではなくて話が上手みたいなのがモテるみたいな。
いや、まあ周りの人たちの彼氏を見てるとそんな感じだなとか。あ、
じゃあ決してイケメンではないんだけどモテるよなこの人みたいな人は周りには結構います。
いますね、
はいはいはい、やっぱそうなんだな。やっぱ人の話をよく聞くとか、相手の話を同調してあげるとか、話題の手数が多いとか、回すのがうまいみたいな、なんかそういうのはね結構大事だとは思うんですけど、僕ね一番はね、自分の恥ずかしい話を恥ずかしがらずに話す人ってのは僕モテると思うんですよ。
そうなんかな。
そうなんです。これいや、これね、自分の恥ずかしい話っていろいろあるじゃないですか。エピソードもそうだし、それは例えば自分のコンプレックスに思ってることもそうですよ、はい、体、体型、性格、まあ、いろんなコンプレックスって人って持ってるじゃないですか。僕も持ってますけどたくさんね、
うんうんうん、
それをやっぱりひた隠しにしたいじゃないですか人って、うん、基本的には。なんだけどそれをやっぱりそれを笑いに変えたりとか明るいテンションで話せる人っていうのはやっぱり女性にとってもあ、この人ちょっと懐深いなと思うポイントになるんですよね。
ああ、それやってるけどな、
うん、あ、やってます。ニジェさん、ちなみにどういった例えば自分の恥ずかしいエピソードだったりとかね、どういう話を例えばします。
どういう話、うん、まあ、だから、うん、さっきのコンプレックスで言えば、
はい、
まあ、それこそ最近太ってきたから、
はいはいはい、
まあ、最近ジョギングしてるんだぐらいの話をしてみるとか、最近毛穴のが目立ってきたからみたいな話から、
毛穴が目立ってきたの最近。
いや、結構ね、ガチの悩みなんですよ。
え、どういうこと？
毛穴が目立って。
毛
穴目立つの嫌なんですよ。
どこの毛穴？ちなみに。
顔じゃないですか、普通に。
顔の毛穴が目立つってどういうこと？パカッて開いてくるわけ？
うい、ういや、だから、うん、よく女性の人言うでしょ、毛穴が目立つって。
いますいます。
あれって、うん、要するに毛穴にその汚れが溜まってたり、
はいはい、
あとその張りがないとそういうことになるらしいんですよ。
なりますね。なるなるなる。
っていう話で、俺自分も結構それで悩んでいるので、
はいはいはい
はい、年取ると肌の張りなくなるよねとか毛穴目立つよねみたいな話をすることが多いです。
割と女子
的な、誰がツヤねえ話ってい
うか。いや、女子的な会話になりますよね、そうするとね、きっとね。
そうなんですよ。
女子とトークしてるみたいな感覚になるってことでしょ。
いや、本当そうです。
そういう風になるってことね。だ、例えば恥ずかしいで言えば、はい、まあ、例えばその太ってきちゃったみたいな話でも、まあ、もちろんそうですし、例えば過去に自分はこういう恥ずかしい思いをしたよみたいな話とかもそうだし、なんか意外とみんな最初ってカッコつけたがるから意外と話したがらないんだけど、もっとちょっと一歩踏み込んだ話を、割とこうフランクに話していくと、あ、なんかちょっとこの人そういうコンプレックスも逆手にとってなんか、あ、すごいちょっと素敵かもって思う人は、僕は意外と僕の周りには非常に多いんですよね。なんで
こんな失敗しちゃったよ、うん、アハハみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。いや、今さ、俺ちょっとさ太っちゃったんだけどさみたいなことを割とあっけらかんと言える人っていうのは僕は非常にモテると思いますよね。
どこまでやってんのかな。
僕は相当やりますよ。例えば、いや、ちょっと金玉がさ最近すげえかゆいんだけどさみたいな話とか僕全然しますよ。僕は
そこなんだな。
そうだから、それを許容できるキャラ作りをこう、ね、いきなりねって、例えばずっとね、新津屋さんみたいな、ね、真面目なテンションで僕毛穴がさとか言ってんのに、いきなり金玉がさって言ったら、それが、ね、ありますから、それは困りますよ。
まあまあまあまあまあ、まあ、
やっぱそのキャラ作りっていうのは非常に大事だよっていう話は、僕はまあ持論としてはあるんですよね、まずね。 て、うんうん、はい、まずこれがちょっと僕の中で大前提としてある中で、今回皆さんにはちょっとカウンセリングシートということで、事前にあの今回の収録にあたって、アンケートをちょっと僕の方からね皆さんにあのお渡ししてるんですけども、聞いていきたいというふうに思ってるんですが、まず最初、あなたはどのぐらい彼女がいませんかということでございますよ。まず鍼灸師さん5年から6年、これは間違い、大体間違いないですよね、
うん、
はい、そして TD さん、
はい、
約6年
そうです、そのぐらいだと思います
ですね、はい、大体約鍼灸師さんと同じということですね、はい、で、新津屋さんが約丸7年、
はい、まあますちょうど7年ですね、
ますますいや、ま、はい、丸ね、ま、丸7年ね、
ちょうど7年、
ちょうど7年ね、はいはい、はい、7年、そしてハマースキーさん、はい、10年
そうですね、はい、
はい、約10年ですね、はい、そして、タモンちゃん、はい、永遠の童貞ですって書いてあるんですけども
まあまあ3ヶ月ぐらいですね、
3ヶ月ほどいないに等しいということですね、はい、この中で言うと大体タモンちゃんはまあちょっと間短いですけども、皆さん大体5年から一番まあ多いハマースキーちゃんで言うと10年いないということ
、まあ、僕もその、うん、その微妙な彼女の前は4年いなかったですね、は
い、あ、じゃあ大体やっぱ平均すると 4,5 年ぐらいってことですよね、
はい、
で皆さんはこれはあの願望の話しますけど、彼女今どれぐらい欲しいですか、
どれぐらいってどうですか。
え、いや、どれぐらいですよ。とっても欲しいのか、まあいたらいたでまあいいよねぐらいなのか。
いや、もういい加減31なんで、はい、焦ってますね正直ね。
いや、僕ちょっと今日深掘りしますよ。じゃあね、皆さんの、はい、単純に欲しい、彼女が欲しいということと、ちょっと周りも結婚しだしたし、なんか彼女いないって体裁整わないなっていうパターン、
うんうんうんうん、
皆さんどっちですか。まず
純粋に欲しいの方です、ね、
欲しい、
うん、
ハマスキーちゃん欲しい、
はい、僕も欲しいの方ですよね。
タモンちゃんも欲しい。日田さんどうですか。
自分はまあとにかく周りがどんどん結婚して子供が生まれてって、
うん、
このままだと孤独だなと思って
ちょっと暗いな、ちょっと水田さん暗いな。
いや、あのこれ、いや、あのね、元尾さんにも送ったんですけど、
はいはいはい、来ましたよ。
その、はい、ね、だ、友達の男女比がちょっとおかしいので俺の場合、はいはいはいはい、
あの9対1ぐらいなんですよね。新津屋さん
は女子が多いんですよ。
女子9男子1なんですって。
はい、そう、だから
すごくないですか、この事実。9対1です
よ。そうですね、仙台行った時も 7-3 ぐらいだったんですけど、新潟来てかなりひどいことになりましたね
これ皆さんのだからタイプは新潟さんちょっと違うんですよ。皆さんの場合はいない、周りに女子もいない、出会いもないっていう中での状態じゃないですか。これ新潟さん違うんですよ。これ周りにいるんですよ、いっぱい女の子がいるのにできない、作らない、
そうですね、
っていうことなんですよ。ちょっと種類が、あの、違うなとちょっと思って。
で、いや、女子の場合、その結婚して子供が生まれちゃうと、やっぱりね、うん、なかなかこっち的には誘いにくくなってしまうので、うん、
あ、
だんだん、そうするとだんだん周りに人がいなくなっていくなっていうのが、あるので、うん、切実に彼女欲しいですね。
なるほどね。TD さんどう？
僕は、64ぐらいですかね。
64。
あのですね、最近ちょっとあの、
はいはい、
ね、あの、一緒に。
はいはい。ポッドキャスト番組やってる、
ね。ポッドキャストなんかやってる。はいはいはいはい、まあ、相方的なやつがいるんですけどね。
いますね。
あの、年上の彼女ができた。
はいはいはい。
いうことでね。まあ、もう、朝から晩まで浮かれとるわけですよ。
え、だって彼も4年か5年ぶりぐらいじゃないですか、確か。
そうです、そうです。
そうですよね。
はい。
で、今年できたってことですよね。
そうです。
はい、はい。まあ、確かにそういうの見てるとね。
そうなんですよね。やっぱりね、そういうの見てると、いるといいよなとは思う。
いや、確かに。 ちょっとこう、はい、影響されますよね、少なからず
ね。そうですね、若干影響されて、まあ、6部から7部くらいまで上がってきてるかなっていう感じですね。
やっぱりこう、はい、年齢も同じだし、彼とはね、
そうですね、
近しい間柄であればあるほど、あ、こいつにもできたんだっていうね、そういうのも乗っかっちゃいますよね、多分ね。
そうですね、
うん、確かに分かると
思います。その辺は、はい、ありますね。
ありますね。新圭さん、どうですか、実際。
まあ、できたらなぐらいやな。
あ、でもそんなにテンションは高くない？
ないよ。
ないの？
ないよ。
本当？
本当だよ。
どうして？
本当？
疑うってどういうことなの？
いや、だって、いや、僕はね、新規さんの性格僕よく知ってますから、新規さん欲しくない欲しくないって言ってるけど、でもやっぱ欲しいんじゃないかって僕は勝手に思ってるわけですよ、それはね。
周りが結婚したからとかっていうのは気にも別にならへんし、
はいはいはい、
うん、
じゃあそこはあんまり気負ってはいないと。
全くないね。
ああ、そうなんだね。皆さんは大体それぐらい今いません。現状こういうふうに思ってますっていうのが前提でありながら、続いての質問ね、最後に好きになった人時期、そのことどうなったかってことですね。これもあの皆さんにちょっと質問させていただきましたけども、ちょっと直近で浮いた話ってどうなってたんだろうっていうのをちょっと伺いしたいなと思っていて、じゃあ誰から行こうかな。じゃあまずは、浜月さん、
はい、
どうですか、いただいてる答えでいうと高校の同級生と
最後の彼女、付き合ってた彼女っていうと、そうなんですよね。
はいはいはいはい。これあの高校同級生と2年から卒業にかけて付き合うも、シーンのがちょっと別になっちゃって自然消滅してしまったと、はい、ちょっと最近いいなみたいなのって実際あったんですか、ここ何年かで。
あ、そうですね、ちょっとそれこそ2年3年前ぐらいに何回か遊びに行ってた女の子で一人いたんですけど、はいはいはい、もう完全にそれこそ、はっきり遊んで、一緒に遊んでるときに、うん、なんかもう、本当なんでしょうね、うん。まあこれ僕の性格とかいろんなとこ多分問題あるんですけど、
はい、
なんか男友達と遊んでる感じより、なんか女子の友達と一緒に遊んでる感じで気軽に誘えるからみたいな感じで。
実はパターンだ、それ。
もうバッチリ言われちゃったんで、
あ、そう。
もうそんな目で、そもそも見られてねえなってなって。
なるほど。そっか、じゃあ浜月さんちょっとこうフェミニンな印象だったりとか、ちょっとこうなんて言ったらいいんだろう、あの男性男女なんだけどちょっと女性と友達と遊んでるように見られてしまったってこととか、その時は。
そうですね、そうですね。
いや、そっか、そういうケースもあるな。僕なんてあのね、男性ホルモンというかチンコギンギンみたいな感じのテンションで遊ぶから、あの僕は見られたことないですよ。そういう風にはね、あの常になんか先っちょからなんか出てそうみたいなテンションで僕は遊びますから、あの僕はないんですけど、でもそういうケースもある。まあそれ日田さんも同じだと思いますけど、そうい
う、まあ似た感じですね
ってことですよね、多分ね。
はい、
西田さん、ちなみに、最後に好きになった人っていうところで言うと、これも前カノの話で今お答えはいただいてますけど、
まあまあ前カノですね、はい、
あのちょっとまあ仕事のことでいろいろ悩んだ時期があって、でちょっと間違いを犯しちゃってみたいな、はい、別のことね。
まあそうですね、う
ん、でそれバレちゃってみたいなのが、まあ以前過去にあったと。
バレちゃってというか、まあ、うん、罪悪感に押し殺されすぎて言っちゃったんですよね、相手にね。
なんで言っちゃったんですか。
もうだから 病気だったとしか言いようがないんですけど。
いや黙ってたらしまいじゃないですか、そんなの。
だからもうあの時はどうかしてたとしか言いよう、もう気が触れてたとしか言いようがない。
なるほど。いや、それぐらいちょっといろいろストレスがあって、はい、でそういうこともありながらちょっと彼女とそこでうまくいかなくなってしまったみたいな。
まあそんな感じですね。
それが7年前ってことですか。
そうですね、7年前ですね。
でもさ、7年あったらさ、ちょっとこいついいな、はい、いてこましたいなみたいなありますよね。
いや、言い方あれですけど、まあ
いや、西田さんだっていてこましたいわけでしょ、女性をね。
なんかいや、いてこ、まあ、いいや、はい、はい、いや、います、いるというか、あ、この人は、ならどう、いいかなっていう人は、まあ、いなかないですよ。はい、いましたけど。
はい、いましたね、はい。
まあ、とにかくことごとく男として見られないので。
これ、浜月さんと同じですよ。
その、なんていうのかな、うんうん。アプローチのかけようがないっていうか、もう完全にその、同性として見、同性でもねえんだよな。男でも女でもない、第三の性みたいな立場になる
んだよ。あなた何なのじゃん。
これはもうね。
知らないポジションやろ。
これもうあれなんですよ。今に始まったことじゃなくて、もう中学校の時からずっとそうなんですよ。
あ、そう。
とにかく全く男として見られないんで。
なるほど。いや、わかりますよ。あの話してて、中性的というのがまあ合ってるかどうかわかりませんけども、はい、まあ、ちょっとフェミニスっていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、わかりますよ、それはね。ただ、うん、それってちょっと例えば男性ホルモンちょっと出してったら解決できません？それ無理、難しいですか？
ちょっとでも出すと引かれて終わっちゃうんです。だ、出し方が下手くそなんだと思うんですけど、っていうか出し方が分かんないんですよ。
なるほど、そういうのは後でやりましょう。じゃあ教えますよ。男性ホルモン、
もうだからもう何人にも引かれまくりました。
なるほど。もうちょっとずつ男性ホルモンを小出しにしてって、いつの間にかもうゴリッゴリの下ネタの話になってる話の持ってき方っていうのもありますから、
まあ、相手にも引かれるし、ね、自分自身が引いちゃうっていうのもあるんですよね。
なるほどね、なるほどね。
そう、いや、男性ホルモン出してる自分に引いちゃうっていう
か、そこなんですね、新津屋さん、はい、僕もさっきカウンセリング全部見ましたけど、新津屋さんのちょっとやっぱり闇の深さっていうのは僕はそこにあると思うので、
いや、そうだと思います。
やっぱりその自分どう見られるかだけじゃなくて、俯瞰で自分を見たときにちょっと自分を気持ち悪く思っちゃうみたいなことでしょ。
その男性ホルモンを出すって具体的にどんな感じなんですか？言動とかなんですか？行動。
もうそんなチンコ出したらしまいですよ。
ストレートや
な。ある意味しまいですけど、
ね、いや、っていう、はい、いろいろしまいなんです。
いろいろしまい、終わりや
ろ。いろいろ終わるんです。
社会的にもしまいですけど、ね、
いや、違うんですよ。っていうぐらいの最初からこんなテンションのことをずっと言い続けるんですよ、まずね。いや、もうこの事故出したしまいですよ、ぐらいのテンションをずっと引きずっていくと、あ、この人こんな人なんだみたいなテンションをまず下地として、ま
あ、自分嫌いもあるし、うん、そういうことしてる男の人嫌いもあるんだよな。
まず好きになろう、三ツ矢さん。そういう男の人。
嫌いなもん好きになるって結構大変ですけど、まあ、頑張りますよ。
まず俺のこと好きになろう。まずね。
無理かな。
大丈夫。
厳しいな。
大丈夫、大丈夫。
厳しいな。もうちょっと、もうちょっと。う
ん、大丈夫。鍼灸師はそんなこと言って俺のこと大好きだから大丈夫。俺は分かってるからね。はい、大丈夫です。その他皆さんのね、ちょっと行ってみますよ。じゃあね、浜月さんでしょ、新津屋さんでしょ、あと、TD さん、
はい、はい、
実際に最後好きになった人、その時期そのことどうなったかっていうのは 2,3 年前に、はいはい、この方は、もつ鍋屋の店員さん。
はい、
でちょっとバツイチの方ね、その方ね。
そうですね、
はいはいはい、で娘さんいらっしゃるみたいなね、はい、
そうですね。
で、はい、交際には至らなかった。
そうですね。はい。はいはい、ダメでしたね。
それは、はい、現在も友人というふうに書いてあるんですけども、はいはい、一応あれですか、アタックはしたってことですか？
そうですね。はい。まあ、いろいろ、まあ、そのお店のつながりもあり、はいはい、お客さんのつながりもありで、うんうん、まあ、バーベキューしたりだとか、はい、そんなもいろいろあったりはしたんですけども。
自然な状態でね。
はいはい。はいはい、その中で、まあ、アプローチはしたけどもダメでしたという、ね、
一応じゃあ正式に告白してみたいな形。
そうですね、
一応偉いな、はい、いや、やっぱりそのなんて男性としてのこの男らしさみたいなところで言うと、ちゃんと一応そういう段階を踏んでるということですね。
そう、まあその時はそうですね、う
ん、
はい、
あ、なるほど。いや、でもなんかちょっと、はい、僕がさっき言ってたこの中で一番有望ですよっていうのはちょっと TD さん、ちょっと男らしさっていうね、虚婚っていうのも聞いてますよ、僕は、ね。
それはもう、明らかに間違った情報ですけど、はい、
男性としてのやっぱりちょっと、ちょっと一目置きたいな、一物置きたいなみたいな話がね、ありますけどもね、はい。はい、そして、タモンちゃん。 これタモンちゃんさすがですよ、皆さん聞いてくださいよ、タモンちゃんのね、ペアーズ始めて何件か飲みに行きましたと。皆さん分かりますか、ペアーズ出会い系アプリですよ、皆さん、いいですか、ペアーズ始めて何件か飲みに行ったと、1ヶ月ほど前にいいなと思ってたこと飲みに行き盛り上がり、いいですね、日光に行く約束をしましたと。これすごくないですか皆さんね、
うん、
が1週間前にドタキャンをされた、リスケも不可だったので他にいい人が現れたんだと思われるということですよ。タモンさんどうですか。
そうですね、うん、もうこのパターンもよくあるパターンですね、
はいはい、よくあるパターンなのね
まあ、こんなことでしょげてたらしょうがないんで。
素晴らしい、ね、もうね、トモンちゃんはね、見た目はね、割とこうなんていうの、やさ男みたいな感じですよ。心のメンタル半端じゃないですよ皆さん、タモンちゃん心の折れなさといいね、この子はすごいメンタルだと僕久々に会いましたね、メンタル強者
すごいな、
この子すごいですよ、皆さんが思ってるほどメンタル強いですからね、タモンちゃんはペアーズで何件か飲みに行ってるわけでしょ。まず
まあ3つぐらい
して、はいはいはい、
でまあ1個ダメで、実は週末、うん、箱根に行ってくるんですよ。
今週？
今週
それは1回飲んだ子ですか。
1回飲みに行きましたね。
はいはいはいはい、はい、で箱根行こうよと、
向こうが箱根に行きたいと言い出しましたね。
あら、でそれはあれですか、泊まりとかなんですか、日帰りで？
泊まりです
いやいやいやいやいやい
やいや、皆さん聞いてくださいもうタモンちゃんどうですか皆さん、
なんでいいの
いやいやいや、ちょっと待って
違う
やっぱそれぐらいやんなきゃダメだ。
そうなんです、僕は皆さんにやっぱタモンの生き様を見せたくて、あえて僕入塾させたんですよ、タモンちゃんのこと。
いやでも僕は多分この子とは付き合えないと思ってるんですよ。
それなぜですかタモンさん。
なぜかいや付き合ったところで、はい、長くなさそうな雰囲気があるんですよ、
ね、ああなるほど、それ性格的にってこと。
そうですね、
まあ、なぜじゃああなたは行くんですか。そこでしょ
あそこはやっぱり、男性ホルモン出していかないといけないかな
見てください皆さん、多聞の生き様を、これなんです、僕が欲しいのはこの塾にね、ここの入塾生の大半は引いてますよ今ね。
引いてますね。なんでお前ここにいるんだ
って思われてる。タモンさんについていきたくなりましたね。
いや、アマスキーさんどう？タモンちゃん。
いやでもやっぱり
すごいですよ、
うん。動かないとダメだと。
そういうことなんです。皆さんそういうことなんです。
まあ、傷つい、うん、いや分かりますよ、それ
は。それは分かる。
それは分かるんだ。
分かります
よ、それは分かるね。
そのね、素晴らしい人止まりになっちゃう感じとかも、重々経験してるんで。
してるしてる、たまちゃんよくするよね、それね。
いい人止まりよくあるんで、分かりますけど、いい人止まりって、都合がいい人止まりですから
ね。あら、すごい。ズバッといくね。
それが悲しくて、
分かる分かる分かる。
ちょっといろいろ。ぶっこんでみたら意外となんとかなるってことを最近。
そうなんです、皆さんぶっこんだらなんとかなるもんなんですよ、これ本当なんです。だからそのぶっこむかぶっこまないかを皆さんの場合はセーブするか、タモンちゃんみたいに一本ネジが外れてるかだけの話なんですよこれ。皆さん本当そうなんですよ。
いやそうなと思います、ぶっこみ方まだ下手くそなんですよ、だから、
そこだけなんですね。
それをちょっとやっぱり勉強したいなっていう、
ね、そうそうそうそう、
いやそう、だんだんだんだんぶっこんでいくことで当たるようにはなってきたんですけども、うんうん、やっぱ打率上げていきたいんです。
なるほどね、そっかそっか、
今回入塾した理由はそれです。
そういうことね、
確かに。
やっぱりそうなんですよ、やっぱりその本当にね、やっぱ最後に好きになった人であったり時期だったり、そのことどうなったかっていうのを聞いたのは、じゃあ前の時から、まあ、当然離れてる人もいれば、まあ、ちょっと前の人もいますけど、今後じゃあ前回それがなぜダメだったかというのを踏まえて、じゃあ今後にじゃあまあ生かしていきましょうということだけなんですよこれはね。なんで前回じゃあ、友達になっちゃったとか、例えばその何いい人止まりだったっていうのを、じゃあいい人止まりにしないためにはどうしたらいいかっていうことをまさに今 この塾で勉強していくということなんですよね。なんで、まあ、そういう細かなテクニックも含めて、まあ、今後それをやっていきましょうということなんですけど、ちなみに鍼灸師さんね、
はい、
1年前、約1年前に好きだった人がいて告ったけども振られるということですよ。その理由っていうのは 何なんですか？振られるというのはやっぱ友達みたいな感じだったんですか？
というかね、相手の人に、好意を抱いてて、言ってない相手がいたの。
あ、相手の人に好きな人がいたと。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。じゃあそれがあるからちょっとない付き合えないよみたいな。
そうですね。
っていうことなんだね。それちょっとでも未練残るパターンだよね。
そうね。俺がどうのこうのは乗っかってるのか知れないけども、少なくとも一応そういう理由だったというだけ、
ね。ああ、なるほどね。まあでもそれはあれですね。改善というよりは場数というか、鍼灸師さんの場合はまあ出会う数、まあ望んでる望んでないは置いといても、そういう機会があるかどうかっていうところだけだような気はしますけどね。うん、続いてちょっとね、進めていきたいなと思うんですが、あなたには最近いいなと思う人ができました、どのようなアプローチをしますかという質問を僕がしたわけです、皆さんにね。これさっき の前提を踏まえながら、じゃあ次行くときにはどんなアプローチを踏まえてやっていったらいいのかというところで、皆さんが今現状こういうことを考えている、こういう強みがあるんで、こういうことをやっていきたいみたいな、こういう攻め方をしたいみたいなことをお聞きしたんですが、まず新津屋さんね、
はあ、
まずその人が音楽好きならピアノとかオーケストラとか吹奏楽の演奏会に誘ってみる。
そうですね、はいはい、まあ、ある意味、共通の話題があればそれでこう、
なるほど
って思ったんですけど、
いけるということですね。でそうでなければまずはご飯を一緒にさせてもらうとか、共通の知り合いがいればその人も含めて話すみたいなってこと
ですね。そうですね、はいはい、急に2人だとちょっとね。
これどうですか、オーケストラピアノってなかなか、まあちょっともしかしたら人口少ないかもしれないね、これね。
まあだからそうですね、これはもしそうならって感じですかね、は
い、それ以外って何かある？その例えば吹奏楽、あなたといえばね、吹奏楽ですよ。
そういうイメージなんですね。
なんかチューバで、あなた何でしたっけ、チューバでしたっけ、あなた。
チューバとバスクラです。
バスクラね。はい。
やったら。まあ、チューバの方が吹きますけど。
チューバね。はい、チューバね。はい、ですよ。でもなかなかやっぱり、そのね、まあ、人口比率的にもちょっと少ないかなって気するんで、それ以外なんかあります？なんかあなた、これだったらいけるかな、みたいな。
これだったらいけるかな
って、うん。音楽以外のところで言うと。共通の話題保てそうだな、みたいな。
もうプロ野球見なくなっちゃったから、うん、ここまあいろいろありますけど、基本的に自分が興味があるものって、うん、そんなに女子の人口が多くない。水曜どうでしょう見てるとか。
ああ、水曜どうでしょう。結構いますよ。
深夜ラジオ聞くとか。
深夜ラジオいますよ。たまにいますよ。はいはい。あとは。
なんだっけな。高校野球とか。
高校野球ね。はいはい。社会人野球、ね。ま
あ、うん、あと音楽でも一応 J-POP も聞くので。
あ、J-POP どういうの好きですか、三井さんは。
一番有名な人だと椎名林檎とかは聞きますね。
それ以外どんな、例えば聞きますか。
あとはもうマイナーすぎてちょっと。
例えば
キリンジとかエゴラッピンとかその辺です、
ね。全然いいじゃないですか。割とロック系のね、方々。
まあちょっと昭和歌謡入ってる感のやつが好きかなって感じですかね。
そういう音楽とか、まあ、テレビとか野球とか、まあ、その辺のジャンルだったらいけると。
そうですね。でこれね、タモンさんじゃないんだけど、はい、来週実はちょっと一緒に行く人がいるんですよ。
おいるじゃないですか。
いや、急にできたんです
よ。それはちょっと待ってください。どういう、それ掘りますよ、それは。そんなこと言われたら。どういうきっかけでそれはできたんですか、それは。
これはなんて言ったらいいのかな、その、うんうん、説明するとめんどくさいんだけど、なんかこう、まあ、いわゆる合コン。
合コン、はい。
平たく言うと合コン。
まあまあ、飲み会みたいなのがあったと。
飲みか、まあそうですね。で、うん、相手が、 たまたま吹奏楽部出身だったんですよ。
おお、いいじゃないですか、共通点バッチリです。
おお、
で来週ちょっと言う、あの新潟県内では有名な楽団の定期演奏会があるので行きましょうかって話にまあなったんですよね。
そう、2人で。
おお、
はい、
いいじゃないですか。一番いいパターンでしょそれ、
ね、
いや奇跡的にうまくいったパターンというか。
え、それは相手はおいくつぐらいの方なの？
26だか5だかそうぐらい
って言いました。ちょうどいいでしょ、かわいい、
うん、
まあまあ見た目はまあまあ普通ぐらい。
セックスしたい？
いや、うるさい。だからこういうのな、こういうので気持ち悪いって思っちゃうからだ
ろうな。いや、そうなの。僕はあえて今言ったのよ。
いや、でももうそれ無理ですよ、俺やっぱね。どうしてもね、そのなんていうのかな。
ちょっと
その男の人のね、そのほんのわずかのセックスチャンスも逃さないっていう姿勢が気持ち悪いんですよね。
いや、ちょっと待ってください。
いや、それは一皮むけなきゃダメじゃない。
これはね、もうずっと昔からずっとこれが気持ち悪くてしょうがなくてね。
タモンいいこと言った。初めていいこと言った、タモン。
もう僕のこと嫌いでしょうがないでしょ、じゃあ。
まあさっきのセリフは正直ドン引きしましたね。
だって男性として生まれたん、いやもちろんありますよ、いろんなね、あの女性に興味がないって人もいますし、いろんな方たちいますけど、皆さんはやっぱりね、あの女性が好きな男性なわけですよね。これ確認しておきますけど、西田さんそうでいいですよね。
もちろんそうですよね。いや、さっきから男嫌いって言ってんだから、そうです。
ですよね。ってことは、はい、やはり男性ホルモンだったり、そのまあセックスしたいじゃないですか。
いや、そこ掘るのか。いや、まあ、そりゃそうですけど。
そう
ですよね。まあ、そうですね。
それをオープンにしたくないということか。
いや、あんまりそういうのってこうね、うんうん、大っぴらに言うことじゃないんじゃないかなって思ってるんですよね。
多問を全否定ですね、じゃあね。
ここまで来て何を言ってるんだ。
いや、あのね、キャラクターがやっぱそ、おのおの、この5人の中だけでもこれだけキャラが違うわけですよ。来週
箱根、また極物揃えたから。
そうですよ。
しんけど、あなたも極物だから、俺もそうだから。
いいじゃん。別に俺外してないやんか。揃えたからや
めて。俺もそうよ。みんなそうなのよ。
そうそう。もう全員端っこの方に立ってる人を寄せ集めてきた感がもう。
みんなそう、俺も
端っこに立ってると思うなよ。落ちかけてるからなんてか、落ちてるからな。
落ちてますよ、あれなんかも。
そっか、
立ってると思うな。
今週ですか、来週会う方ですか。
あ、はい、
これ本当友達にならないようにしなければいけないっていうところですよね。ここ
ね、そうですね。なんなら先々月か、
はい、
合コンで会ったのに友達になったって人が一人いましたからね。
それはまずいですよ。あのね、僕のね、じゃあちょっとテクニックをお伝えすると、まあこれまた嫌われるかもしれないですけど、あのね、それを逆手に取るんですよ。でね、あの、うん、会うでしょ。で、はい、初っ端で告白しちゃうんです、それで。
え？
二人で遊びに行くでしょ。
はい。
初っ端で告白しちゃうんです、もうね。いや、僕はあなたのことが好きだと。で、僕は付き合いたんだと。で、僕は、すごく女の子の友達が多いと、これは事実じゃないですか、
はいはい、事実ですね、
事実ですよね。で、僕もよくそれ使うんですよ、はい、でも僕女の子の友達って一切いないんです、僕ね、
はい、
いないです。でもいるって言うんです、僕は、
はい、
でそれを言った上で、いや僕ね、実は本当にインスピレーションフィーリングの男だから、あなたのことが好きだから僕はもう付き合いたいと、で僕はこのタイミングを逃すと友達になっちゃうんですよねっていうセリフを言うんです、これね。そうするとまず最初に、いやそこで分かんないですよ、付き合えるか付き合えないか置いといても、うん、まずそこでくさびを打つわけじゃないですか。自分は女として見られてるんだという、まずそこで友達になるという防御線はそこでまず外れるので、そこで一回試してみるっていうのは、荒治療だけどあるのかもしれないですよ。劇薬的な考え方ですけど、うん、そういう進め方もありますからね。
まあ、あなたのことを恋愛対象として見てますよっていう。
最初にもうぶちかましちゃうわけです、そこで。
わあ、勇気いるな、それ。
いや、でもね、女の子で、あなたのことを恋愛対象として見てますよっていうのを、僕が言ったら軽いやつだと思われるんですよ、まずこれ絶対。でもね、でもこれキャラクターあるんですよ。でもね、新津屋さんの場合は、あなたのキャラ、僕一回も、あ、一回会ったことあったっけ？こんだけ
話してる。会ったことはないですね。喋ったことはない。
喋ったことありますけど、会ったことないですけど、あなたのキャラクターからすると、それ言ってもね、多分ね、あ、この人軽いから誰にでも言ってるんだが、乗っからないから多分大丈夫ですよ。だから、まずは、まずは、あ、この人私に興味があるんだというふうなことをまず感じさせるっていうのは、これ言われてね、悪い気する女の子一人もいないですからね、これ、マジで。
ああ、まあ、そうか。
はい、だから、最初にぶちかますっていうのは僕はいいと思いますよ。
うわ、勇気いるな、それ。
勇気いるんですけど、まあ、それまたちょっと後でね、テクニックを教えるとしてですね。
はい。はい。
はい。ためになります
ね。いや、ヒデさん。
まあまあ、一理ありますね、確かに。
嬉しい。
すごい、なんかよく分かってき
て。それね、僕実は先週も使いましたからね、僕ね。
実践済みだったか、全部。
素晴らしい。
はい、僕は生きた情報、よくね、専門学校なんかでね、なんか現役引退したじじいがね、教えるじゃないですか、あだこうだっつって、でお前はそんなね、実践を試してねえのに、お前、何言ってんだというのじゃないですからね、僕はね、実践から得られてることですからね、これね、
はい、はい、はい、はい、
ちょっとね、それはそんなのも試しながらですけども、
はい、
ちょっとお話戻して、最近いいなと思う人ができました、どのようなアプローチをしますかと。ハマスキーさんね、
はい、
美味しい料理、スイーツの店を雑誌やテレビで見て気になったから一緒にどうですかと誘ってみるとそうですね、はい、
はい、
これはどうですか、うん、
自分の推してる店でなんか外すとあれだ、うん、あれっていうのもあって、
はいはいはい、
なんかこういう店あるらしいよって言って一緒に気になるから行ってみないって、
はいはいはいはい、
のが一つと、はいはいはい、できるだけその、まあ、そのさっき新津屋さん言ってたライブとかコンサートとかも共通の趣味っていうのはすごいいいなって思うんですけど、うん、
わかりますよ。
とりあえずそれに行く前に、うん、食事であったりなんかしっかり話せる場を作りたいなっていうのが、
なるほどなるほどなるほど、
そこでまずその相手その女の子の趣味とか引き出して、
はい、
そうそうそう、
そこでいろんな共通点とか会話を交わしていく中で深めていく、
まず一発目はアプローチはやっぱりとりあえず喋れる、なんかゆっくり喋れるところがいいなっていうのが感じですね。
そのなんて言うんでしょうね、スイーツだったり、料理だったりね、お店だったり、まあ、女の子好きですから、そういう場所に連れ出すっていうのは非常に有効的な手段だと僕も思うんですよ。思うんですね。
はい、
なんですけど、これね、僕ね、一発目誘うときって、もっとね、よりストレートに行った方がいい気が してるんです、僕は。でじゃあね、誘うときにどう、僕だったらですよ、誘うかと。で例えばね、じゃあ LINE で来週空いてますかと、
はい、
って聞くじゃないですか。いついつ空いてますかと、はい、で、はい、どうしましたとか、空いてますよ、どうしたんですかみたいな返答が来るとするじゃないですか、
はい、
でそこで一番女の子に響くのは、なんかいいお店あるんで一緒に行きませんって、ちょっとやっぱり回りくどかったりするじゃないですか。
はい、
ね、回りくどいでしょ。なんかお店本当に行きたいのかな、友達として誘ってんのかなって、ちょっとぼやっとしてるじゃないですか、うんうん、そこって。で僕はですよ、僕は多分これ毎回使うんですけど、僕はね、恥ずかしがらずにここで言いますけど、どうしましたって聞かれた時に、僕はもうあなたに会いたいから来週会ってくださいって、もうね、もうそれです、それです、もうそれです。
あ、そっか、
会いたいので一緒にご飯食べませんかなんです、まず。でこんな、いや、じゃあいいですよってなったら、じゃあこういう店あるんで行きませんかが僕は正しいと思うんですよ。
はいはい、
だから枕が、ね、僕はもっとより、はい、そのさっきのハマスキーさんの友達になってしまうという部分で言えばですよ、
はい、
まずは僕はその一発かますじゃないんだけど、僕はまああなたに興味がありますっていうのを頭から
も
う、
ね、
ぶち込む方がいいですよ、絶対。
あ、
で意外とね、世の中の男みんな回りくどいんで、そういうストレートな人に大概惹かれますから、大丈夫ですね、これはね。絶対です。
マジか。
とっても話したい、僕はあなたと会いたい、だから会いませんかという、これ意外と盲点で、意外とみんな言わないんですよ。これ
言わないでしょうね。
そうなんです、そうなんです、うん、空いてるんで会いませんかとか、こういう店があるんで行きませんかとか、なんか時間ができたんでちょっとご飯食べませんかみたいなことを言うんだけど、僕はあなたに会いたいんで来週会ってくださいっていうふうに言った方が絶対聞きますので、はい、これを使ってください。
なるほどな。
それが一番僕は有効的だなと思いますけどね、はい。あとは TT さんね、いい人ができたと思ったときにどんなアプローチをするか、TD さん、まずは接点を増やすことを考える。
あ、はいはい、はい、すみません、ちょっと今メモ取ってたんで
勉強ね、は
い、いやまだ聞き返しましょうよ。
かわいいな、TD さん、
はい、
真面目だな。
TD さんも、
はいはい、あんたら終わった頃にこいつからツボ買いなの。
しげさん、ツボじゃなくて水を売るから大丈夫。水を売るから。あ、でも、TD さん、何、まずは接点を増やすことを考える。
いや、ですね、その、はい、なんていうんですか、アプローチで、まあ、今、お話いろいろされてた、その、どこどこへ誘うとか、その前の段階を書いてますね。
なるほど。ということは、はい、なんとなく、まあ、出会った状況にもよりますよね。
そうですね。
どこで出会ったのか、なんか知り合いのなんかみんながいる中にたまたまいたのか、はい、
そうですね、
アプリ的なもので知り合ったのかにもよるってこと
ですね、はいはいはい、例えばもつ鍋屋だとかですね。
もつ鍋屋そういうのケースで言うとですね。
ですね、あのね、そうですね、とりあえずそういう紹介とかでなければ、はい、まあ、まずは
そうです、ね、
顔を覚えてもらうしかないので、はいはいはいはい、はい、っていう意味で書いたんですけど、
やっぱそっか、なるほどね、はいはいはい、
はい、
あの、ね、TD さんの場合はやっぱりその直接的に何かと会うというよりはなんか本当自然発生的なところから来てますよね、この答えっていうのはね、接点を増やすん
です、ね、そうですね、まあ今までもそういうパターンがほとんどだったので、逆にその紹介とかになるったり、うん、そういう合コンとかの場になると、はいはい、急に動きがおかしくなるんです。
なるほど。
わかる。
はい。
結構、誰だ今わかるって言ったら、公開でわかるって言ったら誰だ今。似てるんかな。うん。なるほどね。じゃあ、あくまでなんとなく自然に、あ、なんかいつの間にか、いや、よく合ってるね、最近みたいなパターンってことか。
まあ、そうですね。ね、とか、まあまあ、そういう。普段の生活の中での知り合いっていうのが多いですね。
なるほど、
はい、
でもそのパターンで結構やっぱすごく遠回りですよね。
非常に時間をかかります。
かかりますよね、はい、もう僕もなんか例えばそういうあったら、あ、この人と会いたいなと思ったら、ちょっと僕と来週ちょっとご飯食べ行きませんかとかは言わない、もう直接的に。
ああ、それができないんですよね。
なるほど。
それができれば多分すごく楽なんだろうなと。
なるほど。なかなか
それが思いながらも、なかなかできない。
なるほどね。なんとなく、機会を増やしていくということか。なるほどね。いや、これはもう、TD さんの場合は、あれですね、もう強制的に、やはり二人になるシチュエーションを最初からドンと持ってくるのが僕は一番早いと思いますね。そのなんとなく友達とか知り合いの中から派生させるというよりは、もういきなりドンと持ってきちゃって、あとはもうやるしかないっていう状況で追い込まれた方が、なんかやっぱいい気はしますよね。うん、まあ、もちろん緊張するのはあると思いますよ。あると思いますけどね。
逃げ場はもうない方がいい、
ね、そう、いやもうこれ行くしかないっていう状況の方がねいいかなっていう気しますよね。なるほど、
ありがとうございます。
いや、とんでもない。メモねちゃんと取ってくださいね。ちゃんと、
あ、はい、はい、
シギュさんは皆さんこれね、特になしって書いてあるんですよ。どのアプローチするか、強いて言えば振られた相手に未練ありって書いてあるんですけど、どうですか新旧さん、あんまりないですか、はい、アプローチってしない、
なんやその、うん、典型的に身の回りの人というか、うん、
はい、
そのなんていうの、どうの、あの恋愛ボケみたいに、
はい、
あの外ドラ見てあの惚れた可愛いっていうことはないからさ。
はいはい、ああそういうことね。あの、うん、あの子可愛い、あの子と付き合いたいとかっていうのがないってことね。
まあ全くないね。
あ、なるほど。ってことはやっぱ友達だったり、うん、長年からの付き合いから派生して付き合うみたいな、そんなパターン
の方が多いな。あ、その方が。
そういうことか。まあ、TD さんに近いっちゃ近いのかね、そういう意味ではね。
そうやね、多分
そうですね、
うん、
友達関係があって、要するに相手の状況がよく分かってて、
うん、
このだからそういう人間性が透けてきた段階で、
うん、
あ、この人やったなと思うだけなのじゃない。
ああ、なるほどな。ってことはやっぱ仕事場、いや物理的に言えばですよ、仕事場であったりとか、うん、あ、まあ、趣味の世界の友達とかっていうことになるよね。
まあそうなるやろね。
うん、職場どうですか。職場
ねえな。
ないない。
親より年上の人たちが働いてるからな。
え、その職員さんも含め。
そろよ。そうよ。
あ、そう。
あ、まあそれは若い人もいるよ。
いや、いるよね、
数人はね。
うん、いるじゃないですか。
うん、
なんで行かないですか。興味がない。
ないな。
あ、そう。いや、俺、いや、新旧さんと同じ立場だったらどうだろう。俺、職員さんに行くね。まず、とりあえず。ちょっとなんか、ちょっと行っちゃうよね。
俺ね、
うん、
今の仕事場とかって、そういうことやってるのねえろ。
うん。
我が身というか、我がの首きしめそうで怖いもん。
ああ、その、手を出すことによってってこと
出すとかさえ言いましたけど、まあまあ、そんなことを、なんていうの、その、お首にも出したら。
うん。
だって女性上位の職場やからね、どう考えたって。
ああああああ、
介護業界なんて、
はいはいはい、
男なんて肩身狭いよ。
あ、そう。やっぱそこでやっぱり新規さんちょっとこうベロベロっとしてほしいなって僕は思う
だから そもそもその気がないところに何してもしないから、
ね、あ、そっか。あ、
そんなただリスクしかないやん。
あ、そう。あ、そうね。あ、なるほど。いや、でもなんとなく分かりましたよ、新規さんに今置かれてる状況も含めてね。分かりました、分かりました。